はじめに常任委員会の審査の概要についてお伝えします。最初に総務企画委員会。県有施設電気料金などの価格高騰への対応について、県庁内で励行されている節電対策の内容は、との質問に対し、県は、冷房時の室温28度設定や、こまめな消灯のほか、扇風機の併用による空気の循環、日差しが強い時や体調時のブラインドの使用、最寄りの階への移動時の階段使用など、節電に取り組んでいる。今後も職員間で問題意識を共有し、節電の強化を図っていく、と答えました。次に、水郡線や鹿島線といった赤字路線区間について、どのように捉えているか、との質問に対し、県は、地域住民などの足として水郡線や鹿島線は大変重要であると認識しており、危機感を持って受け止めている。引き続き沿線自治体や事業者と連携し、県内の鉄道輸送の維持活性化を図っていく、と答えました。他に、男性職員の育児休業取得、本県への移住促進なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。アクアワールド大洗の入館者数が6月と7月は歴代2位と好調だが、運営方法などをどう工夫したのか、との質問に対し、県は、希少なサメ、白ワニを PR したイベントを開催するなど、新たなファンの確保に向けた取り組みを行った。また、ウェブニュースを活用するなど宣伝告知を工夫し、水族館のブランド力向上などを心がけ、実績につなげていく、と答えました。次に、地域間競争の激化が予想される宇宙分野で、本県の宇宙ビジネス振興に向けた施策をどう展開していくのか、との質問に対し、県は、JAXA と連携し、宇宙産業のベンチャー誘致につなげるとともに、宇宙ビジネス専門のコーディネーターを配置し、県内企業の受注につなげることで、国際競争力を持つ宇宙ビジネス拠点の形成を目指す、と答えました。他に、避難計画、三菱ケミカル株式会社との協定締結なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。神栖済生会病院の新病院整備について、資材高騰から実施設計の着手を見合わせていると報道があった。一日も早く住民が安心できる医療体制を構築してほしいが、早期完成に向け今後の見通しは、との質問に対し、県は、神栖済生会病院は地元の中核病院として重要な病院であり、県として再編統合に関わってきた経緯があるので、早期に新病院が整備できるよう引き続き支援していく、と答えました。次に、コロナの罹患後症状について、心の医療センターでは罹患後精神症状外来を設置したが、より受診しやすい仕組みにすべきではないか、との質問に対し、県は、当外来は紹介状が必要で、治療方針を決定し、かかりつけ医で治療を行うもの。受診しやすくなるよう、関係機関と連携し、周知や改善に取り組む、と答えました。他に、原油価格、物価高騰などの対応、動物指導センターの環境改善なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。深刻な飼料・肥料価格高騰に対して、農業体験としてどう対応していくのか、との質問に対し、県は、配合飼料価格安定制度の生産者積立金の増額分を支援するほか、輸入飼料から国産飼料への転換を図る。また、国の事業により化学肥料低減に取り組む農業者に肥料コスト上昇分の一部を支援しながら、 県として堆肥の活用など資源循環型農業を推進すると答えました。次に、令和5年秋に実施する DC の意義と今後の観光事業の方向性はとの質問に対し、県は、DC を契機に地域の強みを見つめ直し、観光資源の磨き上げやコンテンツ・サービスの差別化に挑戦し、本県観光の認知度向上を目指す。DC 後も地域の熱意を継承し、持続性のある稼げる観光づくりを実現していく、と答えました。DC とは、デスティネーションキャンペーンのことで、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する国内最大規模の観光キャンペーンのことです。他に、イノシシによる農作物被害対策、恵水など県産品の PR 戦略なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。未来産業基盤強化プロジェクトによる開発の成功は各市町村の意欲を向上させる。当プロジェクトを活用した土地取得の方法や造成手法の検討など成功に向けた支援は、との質問に対し、県は、できるだけ迅速に市町村主導の計画を事業化するため、関係部局と連携し、市町村の実情に応じたきめ細かな助言や支援を行っていく、と答えました。未来産業基盤強化プロジェクトとは、市町村の開発計画で開発見通しのあるものを選定し、事業化決定前から開発にかかる諸手続きを部局横断的に支援し、スピーディーな産業用地の確保を図る茨城県独自の取り組みのことを言います。次に、建設資材の価格高騰が続き、受注業者などに影響が及ばないよう、適正な設計単価の設定が必要だが、対応は、との質問に対し、県は、鋼材など一般資材は単価を毎月改定し、生コンなどの主要資材は年4回の調査に加え、臨時調査を行い、最新の取引価格を単価に反映している。契約済み工事はスライド条項の適切な運用の周知を図る、と答えました。スライド条項とは、工事の契約締結後、工期内に国内における賃金水準や物価水準が変動し、受け負い代金額が不適当と認められる場合、受け負い代金額の変更を請求することができる工事受け負い契約書の条項のことを言います。他に、都市計画道路の見直しの必要性、ひたちなか大洗リゾート構想の他部局との連携なども質問しました。最後に、文京警察委員会。コロナ禍でオンライン事業の導入が急速に進んだが、今後どう展開していくのか、との質問に対し、県は、教員の ICT スキルを高め、子どもたちの主体的、対話的で深い学びを実現できるよう取り組む。学びの保障という面では、オンラインと対面の良さを理解した上で進めることが重要であり、今後はベストミックスを図りながら工夫して取り組んでいく、と答えました。次に、県警では SNS を用いた情報発信を活発に行っているが、これらのコンテンツをどう作成しているのか、との質問に対し、県は、担当課や警察署に加え、動画作成の場合は県民安心センターが関与して作成している。正しい情報を発信することはもちろんのこと、警察情報や県民が知りたい情報などをタイムリーにわかりやすく発信するよう努めている、と回答しました。県民安心センターとは、相談、広報、情報公開などを所掌する県警察本部内の組織のことです。他に、信号機の設置、部活動の地域移行なども質問しました。